特集1、ゆく年来る年、2018年から2019年、4ページ。2018年の主な出来事はどんなことがあったかな？1月、市立図書館が開館10周年、上の島プールがオープン、創造アイデアロボットコンテスト全国大会の活用部門で日吉中が優勝、模擬中は準優勝、南中は基礎部門でベスト16。2年前は全国準優勝だった日吉中が悲願の優勝。さらに全部門の最高位である文部科学大臣賞を受賞し、新春に若い世代の明るいニュースが舞い込みました。2月号の表紙にも登場。広報2月号の表紙の写真があります。2月、ビファーレン長崎が J1 リーグに参戦。長崎から初めて J1 リーグに参戦するチームが誕生。シーズン序盤は4連勝するなど、強豪との対戦にも諦めない姿勢は、町に勇気と感動を与えました。チリ共和国大統領が原爆資料館などを訪問。3月、出島入場者500万人達成。2006年に有料の観光施設としてオープンして以来、多くの市民や観光客が訪れました。出島表門橋完成後は、さらに多くの方々が来場。これからも市民に愛される出島であり続けます。和尾石黒氏が名誉市民に。3月に長崎市出身でノーベル文学賞作家の和尾石黒さんを名誉市民に選定。7月にロンドンで名誉市民証書とメダルを授与しました。ペンギン水族館入館者400万人達成。4月、小中学生の通学費補助の対象を拡大。高校生などの入学給付金制度を開始。地域コミュニティの仕組みづくりのモデル事業を6地区で開始。ビファーレン長崎とサンフレッチェ広島がピースマッチで平和発信。サッカー J1 リーグでビファーレン長崎とサンフレッチェ広島が対戦。4月と8月に行われた試合では地元高校生が参加し、平和を発信する催しなどが行われました。市長が核不拡散条約 NPT 再検討会議準備委員会で各国代表に被爆地の思いを訴える。ローマ法王にも謁見し、被爆地訪問を要請。5月、市立図書館入館1000万人達成。深堀地区が都市景観大賞優秀賞を受賞。市内で唯一の城下町だった深堀地区。地域の皆さんが主体となり、大学や行政と協力して石塀の保存に取り組むなど、地域の特色を生かしたまちづくりが評価されました。6月、サッカーワールドカップで吉田麻也選手が活躍。7月、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に。7月に、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に登録。明治日本の産業革命遺産に続き、長崎市に2つ目の世界遺産が誕生しました。遠藤周作文学館に試作空間アンシャンテオープン。合わせて企画展示もリニューアル。8月、路面電車の駅名が変更。グテーレス国連事務総長が 平和記念式典に参列。アントニオ・グテーレス国連事務総長が国連のトップとして初めて平和記念式典に参列。長崎を最後の被爆地にと訴えました。アジア大会のマラソン競技で井上博人選手、MHPS が金メダル、野上恵子選手、十八銀行が銀メダルを獲得。9月、市民公式訪問団が姉妹都市提携を記念し、ポルトガル・ポルト市、フランス・ボスロール村、オランダ・ライデン市を訪問。2020年、東京オリンピックでポルトガル競泳チームのキャンプ地に決定。10月、子ども医療費の助成対象が中学生通院分まで拡大。長崎夜景が日本新三大夜景に再認定。発達障害支援に特化した子育て支援センター虹の国がオープン。子どもの発達が気になる保護者同士が集まって交流できる施設を三芳町に開所。毎週火曜日、水曜日、金曜日の午前10時から午後3時、1日1組100円で利用できます。11月、県人会議、長崎で初開催。世界の有識者が核兵器廃絶を目指して考える県人会議。参加した委員は、原爆資料館の見学などを通して被爆の実相に触れました。今後、核兵器のない世界の実現に向けて提言をまとめていきます。地球市民集会長崎を5年ぶりに開催。平和活動を行っている市民などが意見を交わす核兵器廃絶地球市民集会長崎。分科会や特別企画などが行われ、被爆地の思いを長崎アピールとして発信しました。12月、科学館がリニューアルオープン。長崎ブリックホールが開館20周年。2019年のテーマは、もっと楽しく、暮らしやすく。スポーツで街を元気に。ラグビーワールドカップ、スコットランド代表がやってくる。4年に一度開かれるラグビーワールドカップが日本で初めて開催。9月20日から11月2日、されます。長崎市は強豪スコットランド代表のキャンプ地に決定していて、世界トップレベルのプレーを間近で見ることができます。スポーツで熱く盛り上がろう。長崎市と古くからつながりのあるスコットランドのラグビー代表チームが9月中旬に長崎を訪れ、柿止まり陸上競技場で試合に向けた調整を行います。長崎市とスコットランドラグビー協会はこれまで様々な交流を行ってきました。日本とスコットランドは1次リーグでの対戦を予定していて、日本中から熱い視線が注がれます。また、サッカーでは惜しくも J2 に降格したビファーレン長崎が J1 返り咲きを目指してリーグ戦を戦います。写真が2枚あります。1枚目、スコットランド代表の世界ランキングは第7位。2018年12月現在、上位進出が期待される大注目のチームです。2枚目、J2 リーグで戦うビファーレン長崎をこれからも応援しましょう。写真終わり。街の進化が加速します。街がもっと便利で魅力的に。夜景を楽しむ新たな手段として、スロープカーの整備を進めています。2車両連結で 最大80人が一度に乗車できます。来年度中には JR 在来線の連続立体交差が完成し、駅舎が浦上川方面に移転する予定です。長崎駅周辺では駅前広場や交流拠点施設の整備を進めます。新市庁舎建設では実施設計を終え、建設工事に入ります。安全で暮らしやすい街がいよいよ形になってきます。写真が3枚あります。画像はイメージです。1枚目、稲佐山中腹駐車場から山頂までをおよそ8分間で結ぶスロープカーが2019年度に完成予定。2枚目、公会堂跡地に2022年度完成予定の新市庁舎、市民利用の多い窓口を1階から4階に配置します。バリアフリーにも対応し、災害発生時には防災拠点にもなります。3枚目、長崎駅西側に2021年完成予定の交流拠点施設、交流人口を拡大して雇用を増やし、定住人口の拡大を図ります。ホテルには世界100カ国を超えて展開するヒルトンが開業予定です。写真終わり。節目の市政130周年、これからも暮らしやすく。長崎市は明治22年4月1日に誕生しました。市政施行当時は人口5万4502人と記録が残っています。合併などで市域も広くなっていて、今では40万人を超えています。長崎市は時代に合わせた暮らしやすさを求めて進化を続けてきた町です。長崎でこれからもずっと暮らしていけるように、自治会や PTA、青少年育成協議会などがチームとなって地域の課題を解決する地域コミュニティの仕組みづくりや高齢者の暮らしを医療、介護サービス、生活支援などをつなぎ地域全体で支える地域包括ケアシステムの構築を進めます。また、教育分野では一律の小中学校の教室にエアコンを設置します。時間をかけて進めていく仕事もありますが、とても大切な内容ばかりです。歩みを止めることなく、しっかりと一つ一つの仕事に取り組んでいきます。市民の暮らしと市政をつなぐ広報、市内で行った出来事や市政の動きをお知らせしてきた広報長崎は、今年で69年目を迎えます。長崎は伝えたいことがいっぱいある魅力的な街。2019年も1月号では載せきれなかった出来事がたくさんありそうです。皆さんの、へえ、なるほど、そうやったと、すごかね、の声が聞こえてくるような情報を届けられるように、広報班一同頑張ります。今年も広報長崎をよろしくお願いします。